あなたがもし人手不足に悩むカフェのオーナーだとしたら、お店の顔とも言えるベテランのパート、鈴木さんがいるとします。お客さんからの信頼も厚いし、もっとシフトに入ってほしい。でも彼女は言うんですよ。ごめんなさい店長、年収が130万円を超えると社会保険に入らなきゃいけなくて手取りが減っちゃうんですって。これ以上は働けないと。これがもう本当に多くの現場が抱える年収の壁ですよね。
まさに本当に多くの事業主さんとそこで働く方が直面しているジレンマですね。
この問題って鈴木さんのような働き手にとっても、そして人手不足に悩むあなたのような事業主にとっても本当に大きな課題です。今回あなたが共有してくれた資料はまさにこの問題を解決するかもしれない、まあ言ってみれば魔法の杖みたいなものですね。厚生労働省の新しい制度に関するパンフレットです。テーマは令和7年7月1日に新設されるキャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長支援コース。今日はですね、この新しい杖の使い方をじっくりと解き明かしていきましょう。では早速ですが、この新しいコースの核心に迫りたいと思います。パンフレットを開くと、まず目に飛び込んでくるのが、年収の壁を意識せず働くことができ、社会保険に加入することで処遇改善につながる。まさにさっきのカフェの悩みを解決してくれそうですけど、これは具体的にはどういうことなんでしょうか。
このキャッチコピーは非常に的確だと思います。そしてこの制度で本当に注目すべきは、単にお金をあげますっていう話じゃないという点なんです。
あ、お金をあげるだけじゃない。
はい、これまでもまあ似たような支援はあったんですけど、これは国がこれまでのなんていうか小手先の対策から労働時間と処遇をセットで改善するっていう本質的な改革にこう舵を切ったという強いシグナルだと私は見てるんですね。
本質的な改革ですか。なるほど。
つまり事業主さんには人手不足解消のインセンティブを、そして労働者の方には手取りが減らないっていう安心感を、この両方を同時に実現することで持続可能な働き方を社会に根付かせようとしている。だからこそ資料のトップに労働者1人につき最大75万円というかなり思い切った金額が提示されてるんです。
75万。
これは単なる助成金というよりは日本の働き方の未来を変えるための、まあ、一種の戦略的投資と捉えるべきだと思いますね。
なるほど、戦略的投資ですか。最大75万円は確かにすごく魅力的です。でもきっと誰でもどんな会社でも OK というわけではないですよね。先ほどのカフェの例で言うと、鈴木さんのためにオーナーは具体的に何をすればいくらもらえるんでしょうか。
そこが一番知りたいところですよね。この助成金は大きく分けて2段階になってるんですよ。
ほう、2段階。
まず1年目の取り組みですが、基本は週の労働時間を伸ばすことです。最も分かりやすいのは、鈴木さんの週の所定労働時間を社会保険に加入するラインまで一気に5時間以上延長するケース。これをやるだけで小規模企業なら50万円、中小企業で40万円が助成されます。
5時間で50万円、それは大きいですね。ちなみにその小規模企業っていうのはどういう定義なんですか。
あ、はい、常時雇用する労働者が30人以下の事業主のことです。なので多くの個人経営のお店とか小規模な事業所がここに含まれるでしょうね。
なるほど、30人以下。でもいきなり5時間もシフトを増やすのって、お店の状況とか鈴木さん本人の都合で難しいかもしれません。もっと短い時間でも対象になるんですか。
もちろんです。そこがこの制度のよくできているところでして、労働時間の延長が5時間に満たない場合でも賃金の増額と組み合わせることで対象になるんです。例えば4時間延長なら基本給を 5% アップ、3時間延長なら 10% アップというようにですね。
すみません、ちょっと待ってください。延長時間が短いほど賃上げ率を高くしなければいけないということですよね。これなぜなんでしょう。直感的には逆な気がするんですが。
ああ、良いところに気づきましたね。それ非常に重要なポイントなんです。
そうなんですか。
ええ、国としては単に社会保険に加入させるための時間調整という、まあ、形式だけじゃなくて、労働者の生活が実質的に向上する実質を求めてるんです。労働時間が少ししか増えないのに社会保険料の負担だけが増えると、やっぱ手取りが減っちゃいますよね。
減りますね。はい、
それを防ぐために時間の伸びが小さい場合はより手厚い賃金アップでカバーしてくださいと、そういうメッセージが込められているわけです。
なるほど、労働者の手取りが減らないようにするためのセーフティーネット的な仕組みなんですね。いやー、よく考えられてるな。それで先ほど2段階とおっしゃっていましたが、2年目はどうなるんですか？
ええ、ここからがこの制度のなんていうか長期的な視点を示す部分でして、1年目の取り組みで処遇を改善した後、さらに2年目にもう1段階ステップアップすると追加で助成金がもらえるんです。
へえ。
具体的にはさらに労働時間を2時間以上延長するか、基本給を 5% 以上増額する、あればですね、これまでなかった昇給制度とか賞与、退職金制度を新たに導入することでも対象になります。
ほう、制度の導入でもいいんですね。それはやりやすいかもしれない。
そうなんです。これをクリアすると追加で小規模企業なら25万円が助成される。なので最初の50万円と合わせるとここで最大75万円になるというわけです。
ああ、そういう計算ですか。
ええ、この2段階の仕組みっていうのは一度きりの壁乗り越えで終わらせずに、これを機にその労働者のキャリア全体を長期的にサポートする体制を会社に作ってほしいという、まあ、国の期待の表れと言えるでしょうね。
段階的に長期的にですが、とても現実的で事業者にとっても計画が立てやすそうですね。ではこの素晴らしい制度を利用できる人と会社の条件についてもう少し詳しく教えてください。何かこう落とし穴みたいなものはないんでしょうか？
もちろん誰でも無条件にというわけにはいきません。まず対象となる労働者、つまり鈴木さん側の条件ですが、重要なのはこの取り組みによって新たに社会保険に加入する人だということです。
新たにですね。
え、ですから社会保険に入る日の時点で少なくとも6ヶ月以上はその会社で働いている必要がありますし、過去2年間に同じ会社で社会保険に入っていたという人は対象外です。
なるほど、あくまで非加入だった人が加入する場合ということですね。
その通りです。あとは、まあ、事業主の親族ではないこととか、新整備に辞めていないことといった基本的な条件があります。一方で事業主側、つまりカフェのオーナー側の要件もいくつかあります。大前提として雇用保険に入っていること、そして意外と見落としがちなのが、事業所ごとにキャリアアップ管理者という担当者を決めておく必要があることです。
キャリアアップ管理者、それって何か特別な資格がいる人なんですか？
いえいえ、資格は特に必要ないんです。ただこの助成金の取り組みを責任持って進める人を明確にしてくださいということですね。そして何よりもこれが本当に一番重要なんですが、これらすべての取り組みを始める前にキャリアアップ計画書というものを労働局に提出しておく必要があるということです。
前に？
はい、これがすべてのスタートラインになります。
計画が先ということですね。ではその計画書の提出も含めて実際に申請するにはどういう手順を踏めばいいんでしょうか？うっかりミスで75万円を逃すなんてことになったら悲しすぎますから。
まさにその通りで、手順と期限は絶対に守らなければなりません。まず今お話ししたステップ1、キャリアアップ計画書の作成提出、これが全ての始まりです。
はい、
計画書には3年から5年の計画期間で誰を対象にどんな処遇改善をするのかという青写真を描きます。そしてこれを取り組みを開始する前日までに管轄の労働局へ提出する。例えば10月1日に鈴木さんを社会保険に加入させるなら9月30日がデッドラインです。1日でも遅れたらもうその取り組みは助成の対象になりません。
前日まで？うわ、それは肝に銘じておかないと。計画書を出したら次はどうするんですか？
ステップ2として、その計画通りに労働時間の延長や社会保険への加入を実行します。そしてステップ3で、新しい労働条件で6ヶ月間鈴木さんを雇用し続け賃金を支払う。この6ヶ月間が、まあ取り組みが定着したかどうかの使用期間みたいなものですね。
なるほど、6ヶ月。そしていよいよ申請ですね。
はい、ステップ4、支給申請です。6ヶ月分の賃金を支払った日の翌日から2ヶ月以内に申請書類を提出します。この2ヶ月以内という期限も事前の計画書提出と同じくらい重要です。
なるほど。しかし実務上のハードルはやっぱりその申請書類の準備にあるんじゃないですか？
おっしゃる通り、そこが一番の山場かもしれませんね。必要な書類はいろいろありますが、要は国に対して取り組みの前と後でこれだけ労働条件が良くなりましたよ
ということを客観的な証拠できっちり証明する必要があるんです。
客観的な証拠ですか？具体的にはどういうもの？
例えば変更前と後の両方の雇用契約書とか労働条件通知書、これで約束した条件が書面で確認できます。さらに変更前の給与明細、具体的には賃金台帳がそれぞれ6ヶ月分、合計で1年分必要です。
1年分？
はい、これで実際に約束通りのお給料が支払われたことを証明します。もし賃金台帳で労働時間がわからなければ、タイムカードなんかも必要になってきますね。これらの書類に不備があると、もう問答無用で突き返されてしまう。だからこそ日頃からの労務管理が試されるとも言えますね。
うわあ、書類仕事は大変そうですけど、最近はオンラインでも申請できるんですよね？
はい、電子申請も可能です。ただそのためには GBIZID というものが必要になります。これはいわば会社版のマイナンバーカードみたいなもので、一度取得すればいろいろな行政手続きがオンラインで完結できて非常に便利ですよ。
GBIZID？
ええ、ただ取得に少し時間がかかる場合があるので、これも早めに準備しておくことをお勧めします。
よくわかりました。ところで資料を読んでいると、社会保険適用時処遇改善コースという似たような名前の制度も載っていますよね。正直ちょっと混乱するんですが、今回解説してもらった新しいコースとは何が違うんですか？ただの名称変更なんでしょうか？
そこは非常に重要なポイントです。結論から言うと、全くの別物で役割が明確に分かれると考えてください。
別物なんですね。
はい、既存の社会保険適用時処遇改善コースというのは、例えば社会保険適用促進手当のように、保険料の負担を補う手当を支給した場合などが対象で、これはどちらかというと過渡的な措置という側面が強い制度でした。
過渡的な措置？
ええ、そして最も重要なのは、この既存コースは令和8年3月31日までに社会保険に加入したケースで打ち切りになるということです。
あ、終わっちゃうんですね。
そうなんです。それ以降、つまり令和8年4月1日からは、今回解説してきた新しい短時間労働者労働時間延長支援コースに一本化されます。つまり国は今後、単なる手当による補填じゃなくて、労働時間と基本給そのものを引き上げて問題を解決するという本領に舵を切ったと。その本領になるのがこの新しいコースなんです。
なるほど、役割と期間が明確に整理されるわけですね。いやー、これでスッキリしました。さて、ここまで詳しく見てきましたが、最後に今回のポイントをまとめておきましょうか。
ええ、お願いします。
まず国は年収の壁問題の解消に本腰を入れていて、そのための強力なツールとしてこの新しいコースが作られたこと。
そうですね、国の本気度が伺えます。
次に、最大75万円という助成金は労働者の処遇を改善するための大きな後押しになるということ。そして成功の鍵は、何よりもまず計画書を前日までに提出するという事前準備と、期限を守った正確な書類準備にあるということですね。
まさにその通りです。そしてより大きな視点で見れば、この助成金は日本の労働市場が抱える構造的な課題、つまり深刻な人手不足や非正規雇用の不安定さ、そして社会保障制度の持続可能性といった根深い問題に対する国からの問いかけでもあるんですよね。
問いかけ？
ええ、このツールを使って、あなたの会社の働き方を、そして従業員との関係をより安定的で生産性の高いものへと進化させてみませんかと、単なる資金援助ではなくて、企業文化の変革を促す、まあ触媒としての役割が期待されているんだと思います。
ありがとうございます。さて、ここまで資料をもとに新しい助成金制度について深く掘り下げてきました。最後に、あなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。この制度は金銭的なインセンティブによって事業主と労働者の行動を変えようとするものです。しかし、もし仮にこうした手厚い支援があっても、あのカフェの鈴木さんが労働時間を増やすことをためらうとしたら、そこにはどんなお金以外の壁が存在するでしょうか？例えば育児や介護との両立の難しさ、あるいはパートはそこそこでいいという長年染みついた職場の文化など、この助成金だけでは解決できない根深い課題について、あなたならどう考えますか？